Gene of Company。 企業の遺伝子。企業の遺伝子。
全国に546万社以上あるとされる日本の企業。その企業の数だけ理念があり、使命があり、人間ドラマがあります。この番組では様々な企業のトップや社員の方にお話を伺いながら、成長する企業の DNA を解明していきます。ナビゲーターは私、知花くららと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
武田隆です。よろしくお願いします。
本日はセブン&アイホールディングスのグループ会社である株式会社赤ちゃん本舗代表取締役社長安治健二さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は赤ちゃん本舗の今とこれからについて伺います。
企業遺伝子。
少子高齢社会が進む中でですけど、何かこう課題を感じる点ってありますか？
この本当に子育ての環境とか子育ての仕方とか、それからコロナでの変化もあるんですけども、子育てしながらのこう暮らしぶりみたいなことが本当に大きく変わったというふうに思っています。で、従いましてそれに対するこういろんなサービスが生まれ始めていますので、実は少子高齢化と言いながらですね、このサービスを含めたマーケット規模といいますか、そのサービスを含めたマーケットの環境っていうのは実はそんなに変わってないんですね。一人当たりの赤ちゃん子育てに使う金額は少しずつ増えていて、マーケット規模はほぼ横ばいぐらいの感じになっているのが実態なんです。で、この子育ての仕方っていうのは本当に大きく変化していますので、必要なものも本当に変わってきているっていうふうに思っております。特にですね、食の領域、食品の領域というのは、これは本当にずっと伸び続けています。で、特にですね、最近課題感持ってますのは、赤ちゃん、ミルク、母乳を飲んで、生後6ヶ月ぐらいになったら離乳食がスタートして、1歳か1歳半ぐらいまで離乳食が続いていて、で、だんだんと離乳食の中でもこの固形物が大きくなっていって、そろそろ離乳食卒業かなと。で、卒業すると今の流れは、大人の食を少しだけ分け与えるような食生活にこう変わっていくんですけれども、実はよくよく考えるとですね、もう少し幼児の間はですね、味付けを少し気をつけてあげるとか、そういってもこう硬いものとか大きさとかっていうことは本当は気をつけてあげた方がいい年代のはずなんですよね。ところがこの幼児食っていう領域はほとんど世の中になくてですね、
確かに
離乳食が終わると大人の食をなんとなく少しだけあげるっていう風になっているのが今の状態です。したがいまして、今取り組んでるのはこの幼児食っていう領域をメーカーさんとも手を組んで、もっとこれに対してマーケットを作っていきましょうよと、お客さんこれ困ってますよ本当は、とこういうことを今開拓してってます。
耳が痛いです、幼児食もうだって
分けて作れないですよ。
いや大変なんですよね。だからその離乳食を卒業すると、大体大人のメニューの中でも子供と兼用できそうなメニューがメインになって、さらにこう薄めて食べさせるっていう、おうどんの汁も、
濃いから
そう、煮物もなんかお湯で割ったりとか、大体そうやってなんかやり過ごしてきましたけど、しっかり気をつけてあげた方がいいんですね。
やっぱり製品サービスも出ていないので、多分パパやママも困ってると思うんですよね。
わかります。
で、それに対して本当に作れる日はまだ作ってあげるんだと思うんですけども、それは作れない日があったり、ちょっと手抜き今日はしたいんだけどっていう日はたくさんあると思いますので、その時に離乳食は手抜きできたのに、なんか離乳食卒業したらたちまち手抜きできないんだけどっていう。
わかります、すごい。
ここをどうサポートするか、これはでもやっぱりメーカーさんちゃんと作ってもらわないといけないので、今メーカーさん口説いたり、一緒に考えていきましょうということを開発してたりしています。そんな中で一つのたどり着いている、もう一つの切り口がですね、冷凍食品なんですね。大人の冷凍食品はものすごく流行っていまして、スーパー行くと、いろんなものがあるんですけども、実は離乳食含めて、離乳食も幼児食も冷凍食品ほとんどないんですよ。
ない、確かに。
で、冷凍食品の方が例えば素材そのものが壊れずにちゃんと 維持できているとかですね、本当に美味しい状態で冷凍瞬間冷凍されているとかっていう技術はあるはずなんですよね。なのでここをこの冷凍食品を赤ちゃんおんぷの中で展開するためにはどうしたらいいだろうということで今いろいろと取り組みをしてます。もともと赤ちゃんおんぷの中には冷凍庫の売り場がないので、冷凍庫を設置するところからのスタートですし、まあそういう苦労をしてもですね、この冷凍食品でやっぱりこの離乳食とか幼児食に対して本当にこうサポートしてあげる、これは間違いなくお客様望んでるはずだっていうふうに本当に思ってるので、これ今一生懸命開発していっています。
企業の遺伝子。
これは皆さんにいつも伺ってる質問なんですけれど、100年後の未来、赤ちゃん本舗さんはどんな会社になっていると思いますか？またはどんな会社になっていてほしいですか？
はい、創業者がですね、創業当時に人類があり夫婦があり人間が裸で生まれてくる以上、赤ちゃん相手の需要っていうのは決してなくならないんだというふうに言っていたんですね。このことは100年後も変わらないと思います。それと赤ちゃんが生まれてから育っていくこの過程というのは、この育っていかないと生きていけないっていう状態ですね。このことも100年後も変わらないと思います。したがってこの赤ちゃんが育っていく過程というのはあまり100年後でも変わらないんじゃないかというふうに思います。ですから赤ちゃん本舗はこの出産や子育てを支援する会社であり続けるというふうに思います。そのためにはですね、時代は変わっていきますし、いろんな技術は変わりますので、この時代変化に合わせたこの赤ちゃんのいる暮らしを未来永劫を知り尽くしていくっていうことが重要だろうなっていうふうに思うんですよね。一方で子育ての仕方とかですね、そこを使うものとかそういうものは全く違うものになっているんじゃないかと思います。100年後ってちょっと想像できないところもあるんですけども、例えばテクノロジーとか、まあ、ロボットとかが、まあ、子育て支援をする、まあ、中心になっているかもしれないなっていうふうに思います。そう考えていきますとですね、今は赤ちゃん本舗はこの物を売ることが中心の会社ですけれども、この子育てに対するノウハウとか、子育てって楽しいですよっていうこととか、そういうことを、まあ、その体験とか経験みたいなことを違う形でこう提供するっていう会社になっているかもしれないなっていうふうに思います。まあ、いずれにしてもですね、この出産や子育てに対して本当未来永劫貢献する会社であり続けてほしいなっていうふうに思います。はい、
ここでクララズビューポイント。
今回お話の中にはなかったんですけど、赤ちゃん本舗は様々な企業さんと今いろいろな取り組みをスタートさせているそうなんですよ。例えばそのオイシックスさん、それから日産自動車さん、そして私も実はものすごく頼りにしていつも使ってるファストドクターで、これらのその企業と一緒にその取り組みを始めることで、これまでその赤ちゃん周りのものを売るシンプルな小売りの世界にいた赤ちゃん本舗のこう知識だったり経験だったりノウハウみたいなものがこういろんな形でいろんなフェーズで世間に社会にそれから他の企業さんにシェアされている、その流れがすごくこう賢明でなんか素晴らしいことだなと思って、私も子育てで今すごい奮闘してる世代の一人なんですけど、社長の話を聞いてるとなんか温かい気持ちになることがポイントがすごくたくさんあって、寄り添ってくださってるっていうのがすごく伝わるし、それはもう赤ちゃんを軸にして、そして人を軸にして回ってらっしゃるからなんだなって。だからこれからもいろんな企業さんとの取り組みがね、見られるでしょうけど、赤ちゃん本舗のその可能性、広がっていく可能性、すごく楽しみですね。
企業の遺伝子。
この番組はポッドキャストのほか、スマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして、企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは来週もまたお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なクララと、クオン株式会社代表の
武田隆でした。